Spinner。
藤原新也、新東京漂流。
ユーラシア大陸2万キロの旅、先週はイタリアの話をしたんですけども、次に通過したのがユーゴスラビア。このユーゴスラビアという国はもうすでにその国名はないわけですね。で、このユーゴスラビアっていうのは1929年から2003年までの74年間存在した国家なわけですね。で、僕が行った時はまあそのユーゴスラビアっていうのもあったわけですけども、その後このいろんな内戦をね経て、いろんな国家に分裂していくと、スロベニア、ボスニア・ヘルツゴビナ、セルビア、モンテネグロ、コスボ、マケドニアというふうに、まあ、いろんな国家に分裂していくということなんだけども、まあ、この地域って非常に複雑で、いわゆる7つの国境があって6つの共和国、それから4つの言語、3つの宗教というようにもういろんなこう文化とこの国が混ざり合って、そこで内戦が起きて、最終的にはまあいくつかの国家に分かれているということなんですね。つまりこのユーゴスラビアっていうのはいわゆる社会主義国家で、いわゆる本当のこう昔のこうネイティブな社会主義国家が僕の行った時は残ってたわけですね。で、ベルリンの壁が崩壊したのが1989年だったかな、その時の光景を一つ印象に残っていることがあって、東から西に行った人がそこで車に出会うわけですね。で、車に群がって中をずっと覗き込んで、興味津々で覗き込んでるという、そういう映像があって、要するにまあ東の世界でも、まあ、車はあるにはあったんだけども、ペラペラのなんか紙でできたようなね、こうペラペラの車で、西にベルリンの壁がこう崩壊して西に行ってみると、すごいこう装備の車があって、みんながこうそれに群がって覗き込んでいるという、まあ、そのシーンが非常にこう象徴的だったんですね。その旅以降にですね、僕はそのベルリンの壁崩壊から多分8年ぐらい経った1997年あたりに東欧に行ってんですけども、その時の東欧の風景っていうのはまた面白いっていうかな、まず印象に残ったのが、通りを歩くとね、家々の前に粗大ゴミがぼーっとこう山積みになってるんですよ。もう各家庭の前に大きな粗大ゴミが山になっているのが延々と続いてたと。これは一体何だろうと思ったら、要するにまあ、さっきの自動車の話じゃないんだけども、まあ、西洋と自分の国を比べた時にですね、自分の国の、まあ、家具だとかそういうものが非常にこう古めかしく思えたんじゃないかと思うんですね。それでまあ要するに自分のその生活を一掃するということで、これまでのその家財道具だとかそういうものをこう新しいものに入れ替えようっていう、まあ、一種のなんか運動みたいな形だったかな。それで、あちこちにね、そのいわゆる家具類だとかそういうものが山積みになってるんですよ。でよく見ると 決してね粗末なもんじゃなくて、確かにこれ古いもんだけども、見方によっても骨董品なんですね。まあ、そういうものが山積みになって、要するにまあ社会主義国家脱皮みたいな、その象徴が家具の、まあ、放出というか粗大ごみかみたいな、なんか非常にこの悲しい風景が、ベルリンの壁崩壊以降に起きているわけですよね。でそれでその旅の中で、ちょっと知り合いから紹介 してもらったお医者さんのうちに行っていろいろ話を聞きたいということで行ったところですね、奥さんが出ていらっしゃって、今主人はちょっと犬の散歩させてやると、そろそろ帰ってきますからということで、夕方、待ってたんだけどなかなか帰ってこなくて、約まあ1時間ぐらい経ってご主人が帰ってこられたのね。それでまあいろいろ話聞くとですね、その時まあ犬の散歩の話になって、でこれはまあセパードだったんですけども、ご主人はこの犬を毎日散歩させるんですかって言ったら、そうなんですけども、最近はもうこのいわゆる社会主義国家というものが資本主義化されつつある中で、犬の散歩もままならなくなっていると。あ、そうなんですかと。さっきだけどもう1時間くらい待ってたけど1時間くらい犬の散歩させてたでしょというとですね、いやもうねこのベルリンの壁崩壊以降はですね、犬の散歩が1日に2回しかできなくなったと。で僕はびっくりして、犬の散歩もままならなくなったっていうから、まあ3日に1度ぐらいになってしまったのかと思ったら、2回しかできない、2回もやってるわけですよ、1日朝という。それでもままならなくなったっていうのはどういうことですかというと、これまでは3回してたと。朝昼晩で、朝昼夕方3回やってたんだと。でこれも3回やって、まあ自分の健康にも良かったと。だけどまあ世の中忙しくなってきて、まあ結果的には今2回しかできないんだと。でこれ犬の散歩を2回する国っていう、まあ家庭の国っていうのはね、まあ、よほど犬を飼いがってる、まあ、家庭の方だと、まあ、1日2回するんでしょうけども、大体1回ですよね。まあ、そのことはかなりショックでね、要するに社会主義国家が資本主義化されていく過程で時間がなくなっていったんですね。まあ、その僕らは今この資本主義社会、真っただ中で暮らしている僕たちとしては、この時間、有り余る時間、ゆったりした時間、そういうものがまあいわゆる痩せ細っているというか、そういう意味ではまあ時間のあるかっての国だったわけね、昔のその、社会主義国家っていうのは。そういう意味でその犬の散歩の一件は資本主義国家と社会主義国家というものが、どういうものなのかということをね、非常に象徴的に感じた一件でしたね。でそれで、まあ、ブルガリアあたりでちょっとジプシー音楽に興味あったもんだから、ジプシーブラを探してですね、そっちに、まあ、行ってみたらですね、ジプシー村がなんか新刊としてて、なんかこう活気がないんですよ。 で僕はてっきりそのジプシー村に行くとあちこちでそのねあのジプシー音楽が鳴らして人が踊ったりしてる光景をねあるんじゃないかと思って行ったらこれが本当にねこうシーンとして死んだようなこう風景があってでこれはね何かというとそのベルリンの壁が崩壊して以降ですねあのまあ、いわゆるジプシー音楽をやる楽団みたいなものが、まあ、ほとんど西洋に行ってしまうわけですね、まあ、そっちの方が当然見入りがいいし金になるとそういうことでもうあのジプシーの楽団、まあ、めぼしい楽団っていうのはもう全部その西洋に流れていってしまうとそういう形でそのジプシー村がもぬけの殻状態という風景というかな、まあ、その風景をこうちょっと写真に収めたんだけどもなんかこう気持ちがねあのしっくりこなかったですね、まあ、粗大ゴミの一件だとかもぬけの殻のジプシー村だとかまあ、有り余る時間の中の犬の散歩だとかいわゆるあの昔のこの、社会主義国家を彷彿とさせるようなねいろんなことにその1997年に出会ったんだけども、まあ、当時でさえそうなんだからそれより30年前の1969年の東ユーゴスラビアっていうのはねこれ本当想像を絶するなんか異世界だったんですね。要するにまあ社会主義国家の、まあ、いわゆる純粋な形が残ってたと、まあ、そういう意味でそのイタリアからユーゴスラビアに入った時のショックっていうかなこれはねなかなかのもんでね風景がガラッと一変するんですね。例えばあのユーゴスラビアの首都のベオグラードなんかにまあ入っていくと、道路がね舗装道路は一応あるんだけど もう穴っぽこだらけで雨が降るとそこに水たまりできてその水たまりからこう土が出てきて、まあ、いわゆるこう舗装道路なんだけども本当土のような道でねあちこち穴っぽくだらけで、でその道に何が走ってるかっていうとね木炭自動車が走ってたんですね。おそらく木炭自動車っていうのはこのポッドキャストを聞いてる方っていうのは知らないと思うんだけども日本の戦後にも走ってたんですね。で僕は北九州の門司港の出身なんだけども子どものそうねあの幼稚園前くらいまでは木炭自動車走ってたかな。あの例えばバスなんかね後ろにボイラーがあって、そこで木炭を焚いて煙を吐きながらその、燃料で動かしていくという木炭ですね。でこれがまあ非常にこう力が弱くて門司港のその通り錦町通りっていう大通りがあったんだけどもそこをこう駅の方からバスでこう煙吐きながらポンポンポンポンこのバスが来ると。それでね多少坂道になると、ね、もう大変なのこうわずかな坂道でもものすごいこうエンジン音を響かせるんだけども、まあ、ゆっくりこう上がっていくみたいなそういうねかつてそういう木炭自動車っていうのは日本に走ってたんですよね。だからこのユーゴスラビアのねベオグラードで木炭自動車が立派に走ってるの見ておおっと思ってねすごいなとそれがまず第一印象ということかな。それで、その木炭自動車と一緒に並走していたのが馬車ですね。この馬車も いわゆる終戦直後には日本のあちこちに、まあ、馬車と田舎をこう、動くようなふうに思ってる人がいると思うんだけど、これはもう街中に立派に走あの動いてたんですよ、馬車が。で大きなね、こうそうね、5メートルぐらいあるその荷台をね引っ張りながら、そこに物を乗せて、いわゆる運搬、トラックの代わりですねという形で、日本の都市、都会、町にはあちこちで木炭自動車と同じように馬車がね往来してたんですよ。でこの馬車も当然そののろのろ動くんだけども、途中でパッと止まるわけね。で何をするかというと、そこで小便するわけですよ。でこの小便、馬の小便ってものすごい大量でね、ずーっとこう流れて、こう道にね、こう大きなこう川を作っちゃうわけね、小便の。その後にまあポコポコっとこう糞を垂れると。それでおもむろにまたこの前に進むということで、その後馬の馬車の後には大きな糞の塊と、それからその小便の皮がねさあっとあるみたいな、その全く同じ風景がベオグラードにあったわけですね。イタリア、パリ、イタリアというまあ資本主義世界から社会主義国家に入った時のこの貧富の差、これはもう壮絶なもんで、ヨーロッパの一角にアジアとかアフリカの最貧国のようなものがこうあるんだなという、それが非常に印象深かったですね。それでこの、ベオグラードでは昼食を取ったんだけども、すごくなんかこう巨大なホテルがあってね、なんかこう団地みたいなホテルがあって、そこの中で、昼食を取ったんだけど、これが本当にまたサマッツで、パンもなんかこうカサカサしたもんで、あとその、野菜類もね非常に貧弱で、こう、なんちゅうかこうサラダだと言えないようなサラダ、それからその、ソーセージもとパサパサしたソーセージで、この食事一つにしてもその貧乏な国だっていうことが分かったわけですね。でそこでちょっと僕はね、ちょっとエピソードがあって、ホテルの前に食事して出た、ちょっと散歩1時間ぐらいあったもんだから散歩をし始めたところ、ホテルの前に、そうね3歳か4歳のね幼女が座ってたわけよ。でこの何をしてるのかなと思うと、幼女が、ね、アルミのねボールを持って座ってんのね。でこれ一体何だろうと思って、近づいてみると、その幼児がねものすごく青ざめた顔をしてるのね。なんかこういわゆる放置されてるっていうか、それでこうアルミのボール持ってる、そこを覗き込んだら、要するにコインがねいくつか入ってんのよ。これ乞食をやってるわけですね。だけど乞食っていうのはだいたいまあ大人とかね、そんなあれなんだけど、まさかこういうその言葉さえももはならないくらいの年齢の子がね、まあ乞食まがいのこと、まあ、させられてるんだろうねこれ。それでもう取り付く島のないような顔で、その顔が青ざめてんですよ。でこれまあ見た直後なんかこう体がゾッとしてね、でこれはこんな 小さな子供こんなことさせてみたいなことを思ってるとトコトコっと男をやってきてね、でその、あのアルミのボールの中の小銭をねパッと取ってポケットに入れてまた行こうとするわけよ。でこれはなんだみたいなことでね、僕もちょっとこれ下手したらこれ盗んでんのかなと思って男の袖を捕まえて何やってんだみたいなことで、そこでね一悶着あってね、まあ向こうのことも分かんないしガサガサやってたらまあ人だかりできて、そのうちにまあポリスがやってきたわけですね。でこの男はこの子のその恵んでもらったものを盗もうとしてんだみたいなことをまあ英語の分かる、まあ、人がいて話をしたら、いやこれはその盗んでんじゃないんだと、この子のまあ親族なんだと、まあ当然そのお父さんじゃなくておじいさんぐらいなのかな年から言うと、それで平気なことしてそう言ってるわけよ。ということはこれは子供、まあ、孫とかそういう子に物乞いをさせてそのお金をこう分取ってるというようなことなんだよね。いやこれはねもう信じがたい光景で、そういうことがね、まあ僕はまあ1時間程度しかね時間なかったからその光景に出会ったのが1回なんだけども、まあ、こういう光景が当たり前にね存在しているとすればこれは大変な国だなと、まあそういうなんか怒りと複雑さとねそういうものをこう抱えながらねそのベオグラードを後にしたという、まあその一件ではねベオグラードではその子のなんか本当可愛い子だったんだよね。その子のその青ざめたなんか取り付く島のないような顔のねがなんか頭にこびりついてね、それがまあベオグラのユーゴスラビアのね最も大きな印象だったんですね。
藤原新也、新東京漂流。